2月28日月曜日です。読売自川流です。
はい、
2月も今日でおしまいです。
言われて気がついたというか、
ね、やっぱり早いですよね。2月は
ね、ただでも
28日しかありません。
ただでも人生早いのに
ということで、
はい、
9のお題の川柳も今日が締め切り日でございますが、ちょっと猶予
ですよね。
はい、ください。
ギリギリの人いっぱいいるので、
はい、3月3日、
ひ
な祭りまで、
ね、そのあたりまで
桃の節句、はい、
よろしく、
到着分まで
なんとか、
はい、
はい、
お待ちしております。それでは読売自川流です。
はい。
閉会を待っていたようにプーチン氏、
うん、
閉会を待っていたようにプーチン氏。
もうさ、オリンピックの川柳もいっぱいあるんですが、はい、
うん、
そういうのをもう紹介してる気にならない。
ならない。
もうウクライナ
もう計画済みだったんですね、このタイミングっていうのはね。
さあ、習近平と目配せしてやったのか、うん、
新しい火種人民共和国、
うん、
新しい火種人民共和国。
結局ね、独立させて そのなんだっけ、テレビでね、うん、やってます。それで腹からを守るんだということ だろうけど、
ね、本当になんか何が目的でそんな暴挙に、ね、どんな野望を持ってるのかしらと思いますよね。うん、国連の役割何か鳩が問う、
うん、
国連の役割何か鳩が問う。
そう、鳩が問うんですよ。だって国連っていうのはやっぱ鳩だよね。
あ
の
平和、
ね、うん、はい、もうでも本当に意味ないの、国連って。あの、うん、みんなそう思ってるでしょ。だって大きい国は拒否権とか持ってるんでしょ、
うん、
でも何も決まりおきでしょ、うん、ね、せば鳩もそのがっかりするというか、
うんうん、ロシアの国民もなんかかわいそうな気がしますね。
だよね。本当に長い目で見れば大変だよな、うん、
プーチンの成果を州がじっと見る。
これこれ、
プーチンの成果を州がじっと見る。
そう、だって隠れ蓑になればさ、
控えてるんですね、習近平が ね。
そうで、下手すると、
はい、
あ、誰も非難しねえし、大した経済制裁でもねば、うん、台湾もどもどおらんだじだのもんだんでって台湾に攻めるかもしれない、うん、それとほら経済制裁っつったってさ、中国が間に入っていればさ、
なんかいいんですかね、うん、そちらに
だって中国
お願いすれば、
中国で買いますって言えばみんな売るべ、はい、それとね、ロシアさ売ればいいんじゃん。
世界的にはどの国も味方はしませんけども、うん、中国だけは
ね、
そこにすり寄っていきますかね、プーチンとしては。
あの習近平がさ、どっちにもいい顔してればいいだけでしょ、う
ん、はい、でもバイデンさんもあのプーチンなんですよねもう呼び捨て
でさ、ほらトランプがまた出てきてさわがばわ、はい、でプーチンは天才だとかって自分褒めしてるでしょ、
うん、
でさ和江さん、
はい、
テレビでウクライナと大きい字で出ます、はい、ウクライナって字が大きく出る前に、
はい、
必ずその前に国旗、国の旗が出るんですよ、
うん、
2色なんですけど、
2色
きついだ
何気なく見てました、
うん、
黄色は入ってたように思うんですけど、
正解正解、
黄色と緑ですか、
うん、ウクライナの国旗は、
はい、
上半分がブルー青、下が黄色、
青と黄色ですか。
これ何のイメージだと思います。
綺麗ですよね、青と黄色の配色は ね、はっきりしててね。ブルーといえば海とか空とかですかね、
うん、そうですね、空ですね、
はい、
青空、黄色は小麦畑をイメージしています、
うん、
だから青空の下どこまでもその黄金色の小麦畑が続くというわけですよ、
うん、そうなんですね、うん、
だからすごい豊かな、な
そうですね、ね、
でこれ見て、これ池上彰だったかな、うん、ネズミではーって、つまりもう豊かな穀倉地帯としてずっと知られていると。ソ連時代はヨーロッパのパンカゴとも呼ばれた。
パンカゴですか、
うん、なんぼでもだ小麦粉取れる、ね、だからさ、ほら戦国時代に武田信玄がは甲州の山の中せいで海が欲しいと、
はい、
でその出兵したように なんだかんだ言ってもさ、プーチンはさ、こういうあそこをツンドラバスだからね、こういう豊かな都市欲しいんじゃないの、でこれもテレビでやってました。ロシア料理と知られるボルシチはもともとウクライナの発祥だと、で豊かな国だけに、まあ、周辺の国々は昔からウクライナを欲しがって、もう周辺の国から攻撃されたり占領されたり悲劇の歴史があると、それを一つ一つこう紐解くとね、もうたんだこう時間かかるもんでないですよ。だからそれはまあテレビでやるにしても、まあとにかくね、いいとこなんですね。
そうですね、
いいとこなんですね。
国の面積も結構広いですよね、思った以上に。ウクライナって広いんだと思いました。
調べてまいりました。国、はい、ロシアは日本の45倍、
45倍、
ウクライナはどれくらい、
何倍でしょう、10倍ぐらいですか。
日本の 1.6 倍。
あ、そんなもんですか。
うん、そんなもんですね。で人口はロシア1億5000万、ウクライナ4000万、軍事力ロシア90万、ウクライナ21万だそうです。まあ喧嘩にならないんだけれど、でさ、あのプーチンがですね、あの言ってたでしょ、あの俺だけは核兵器世界で一番ぐらい持ってるんだよ、
ちらつかせてました ね
、あれやらしいねどれくらいというか、ロシア何番目だと思う、核兵器。
ロシア1番はアメリカですか。
アメリカが2番。
え、ということはロシアが1番。
そうです、5550発がアメリカ、ロシアはね6255発なんだとよ。
あ、やっぱりプーチンさんが誇るだけの数は持ってるんですね。
中国は350発だって、で一桁違うんだよね。
違うんですね。
ところがね、まあ明日習近平の話をしますけど、習近平はね2030年までに少なくとも1000発の核弾頭保有を目指していると報告している、ね、でさ、これも驚いた。中国はこれまでのカウンターバリューの戦略をカウンターフォースに変えたと。これなんだかと思ったら
バリューからフォースへ、
カウンターバリューというのは対価値ですね。だから国の、例えばアメリカだったらニューヨークとかシカゴとか、はい、ワシントンとかを核攻撃することで、もう政治的にそれ以上戦争続行ができないようなことを作り出す戦略、一方そのカウンターフォースというのは対軍事力だそうです。例えばアメリカの大陸間弾道弾ミサイル ICBM の収納サイロを攻撃する。
違うんですね。
つまりミサイルの精度を高めることで、正確に敵の軍事施設だけを破壊する、そうすると一般国民の犠牲も減るし、国際社会の非難も和らげることができる。で中国は去年の6月になんだか衛星北斗だを上げて全地球をカバーできるようになったので、ミサイル攻撃の精度を上げたそうです。でアメリカは多数のその ICBM が多数のサイロにこう分散されているわけでしょ、それを封じ込めるためにはより多くの核兵器が必要になるので、中国が目指しているのが先発と、
怖いですね。
ということはさ、中国先発あれば大丈夫っていうのですけどなんでじゃあそれがその6000発なの、アメリカ5000発なの、ね、しかしアメリカも大変ですよこれからね。対中国対ロシア両方ミニバマネファンでさ、
そうですね、
バイデン
大丈夫か、なんかハイブリッド戦争なんていう言葉を聞きましたけども、今までの戦い方ではない、その情報戦だったり、
それにしても爆弾落としよな
そうですね、
ねえ、なんもそのサイバー攻撃ぐらいにしとけばいいのにね、あおさ、
で犠牲者も出ましたもんね。
空港を使えなくするために壊すんだろうけど、もっと飛行機飛べなくする、なんか別なそのないの、こういう時に
そうあってほしいですけどもね。
ドンパチドンパチ橋やってさ、
どういう決着を見るんでしょうか、
オミクロンもまだねえ、
青森県でも
どうなるんですか。あのそういえば俺の大好きなさ、週刊文春の玉くんを見たら、載ってたんですけど、オミクロンっていうのはギリシャの文字の15番目で、でおべ様が説明してるんです。最初はアルファ、そしてベータ、そ
してガンマ、始まって
きました、ね、ガンマというのは角度の係数はある、シータというのもある、シータは熱抵抗、オメガっていうのもある、オメガは周波数だと、 パイも民主ってますよね。パイといえば演習率と、タンマ君はパイと聞いておっぱいを練習してムラムラするという。
オメガは時計のメーカーにありましたね。
そうですね、ありましたね。あ、はい、俺も父の形見で持ってますけど。
そうですか。
はい、
はい、それではプラスワンに行きましょう。
今日からね、はい、フォーチュンズってね、まあほとんどの人知らないけど、とにかくイギリスのグループでハーモニーで聴かせる。
フォーチュンズ You've got your troubles。